以前からこの神戸親愛教会にお邪魔したいと思っていてですね、まあ、交換講談で来る予定だったはずだったのが、コロナで伸びて伸びて、やっと今回ですね、こうやって来ることができました。私がこの教会に来たいと思っていたのは、まあ、この交換講談が伸びてしまったからだけではなくてですね、実は私にとってこの皆さんの神戸親愛教会はちょっと特別な教会なんですね。と言いますのは、私がですね、新学生時代とその前の時代をずっとお世話になった馬場康夫先生がこの教会のご出身で、私はですね、すごく大きな影響をこの馬場先生から受けました。この話をするともうこれだけで2時間ぐらいになってしまうのでちょっと割愛しますけども、私にとって馬場先生はですね、牧師と恩師と、そして父親みたいな、ちょっと他にはいない特別な存在ですね。で、馬場先生がたびたびこの教会の話をしてくださっていたので、私はですね、どんな教会なのかなということをずっと思っていたわけです。で、さらに言うとですね、この教会を建てられた時田先生のお孫さん、お二人牧師になられてますけども、田村圭先生というアライアンス教団に行かれた方、この先生と私はですね、進学校の同級生で、今でも月に1回ぐらい連絡を取り合っている親しい友人ですね。なので、私にとってはですね、神戸親愛教会は行ったことがないけど自分のルーツみたいな、ユダヤ人にとってのエルサレムみたいな、そんな感じのところでした。なので、今日はですね、ここに来ることができて、こうやって皆さんと一緒に礼拝を捧げることができて、とても嬉しいなというふうに思っています。その中でですね、今日は、ご一緒に、聖書の話を聞いていきたいと思うわけですけども、今日の聖書箇所は、一つがですね、イスラエルの人々が捕まっていた外国から自分の故郷に帰ってきた、そういう絵面記の箇所でした。そしてもう一つが、イエス様が昇天なさった後の弟子たちの様子が書かれている、使徒言行録の一番最初のところでしたよね。で、今日は特にこの旧約聖書、普段は新約聖書を読むことが多いと思いますが、旧約聖書に描かれているこのイスラエルのですね、様子について注目していきたいというふうに思っています。で、今日の聖書箇所は、今申し上げたようにですね、バビロンに捕まっていた人たちが解放されて、イスラエルに帰ってきた、バビロン捕囚の直後の場面ですね。で、そもそも最初イスラエルの人たちはですね、バビロン捕囚は長くは続かないだろうと、数年で帰ってくることができるだろうというふうに思っていたようです。しかしですね、この予想は大いに外れまして、バビロン捕囚は50年続いて、そしてですね、彼らの精神的な支えであった神殿は破壊されてしまった、そんな中彼らは50年経ってやっと解放されて帰ってくるわけですけども、こんなボロボロの状態だったので、イスラエルに帰ってきたときにですね、この人たちはもうヘトヘトでした。で、もうヘトヘトに疲れていたので、とりあえず自分の住んでた村に帰ろうと言ってですね、それぞれの村に帰っていったわけですけども、しかしやっぱり時間が経つにつれて、まず神様礼拝したいということになってですね、エルサレムにどんどん人が集まってきた、それが今日の聖書箇所の場面ですね。ちょっとお読みしてみたいと思います。で、私ですね、実は、新共同訳で準備をしてしまったので、ちょっと言葉が違うかもしれませんが、3章の一節のところを見ていただきたいと思います。第7の月になって、イスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民はエルサレムに集まって一人の人のようになった。自由になって、まず一番最初に何がしたいだろう、みんな考えたわけですよね。そしたら、やっぱり神様を礼拝したいと、そんな願いがだんだんだんだんこう集まってきて一つになってですね、集団が一人の人のように結束し始めた。そして壊されてしまった神殿をもう一回建てようということになってですね、土台の基礎が置かれた時の、いわば低組織のような場面が今日の聖書に描かれていたところです。 私はですね、この場面、聖書の中でですね、もう一二を争うぐらい美しい場面だなというふうにいつも思います。なぜかというと、この場面の風景ですね、他にはない鮮やかさがここにあると思うからです。町も神殿もすべて壊されてしまって、使えるものが何にもない。でもここから始まる何かがある。むしろ生きる上で必要なたった一つのもの、つまり希望があるということをここに描かれているすべての人が感じている。そんな場面ですよね。皆さんぜひこの光景をですね、頭の中で思い浮かべてみてください。徹底的に壊されてしまったエルサレムの町の上にですね、群衆が集まっている。おそらくみんなとってもみすぼらしい格好をしていたと思います。でそこにですね、そこそこきらびやかな格好をした祭司たちがこうゾロゾロゾロゾロとやってくるわけですよね。瓦礫の中で見るとはっきり言って浮いてたと思います。でももう誰もそんなこと気にしてないんです。そんなことが気にならないほど大切なことにみんな集中してるからです。今から自分たちはとっても大切なことを体験する。その予感と期待でも胸がいっぱいになっていてですね、そして祭司たちが賛美をすると、もうみんな自分を抑えることができなくなって、この大きな叫びの賛美が響き始める。で今日の箇所を見てみると、年を取っていた人たちは泣いていた。昔を思い出しながら、捕虜として過ごした自分の人生にですね、神様が報いてくださったこと、神様が見放しておられなかったということにですね、直面してもう気持ちをコントロールできなかった。一方でですね、新共同訳では若者と書かれてましたけども、若者たちは喜びの叫びを上げていた。これから希望と喜びをですね、体験するということをもう大声で表現している。そしてこの時の様子がですね、ここではこんな風に書かれていました。人々は喜びの叫び声と民の泣く声を識別することができなかった。もうおそらく、自分でも今自分が嬉しくて歓声を上げているのか、あるいは気持ちが高ぶって泣いているのか、本人たちも分からなかったんだと思います。そうやって上がっていった叫び声が遠くまで響いていった。これが今日の聖書箇所に描かれている場面ですよね。私はですね、私たちも今ここに立っているんだと思います。今まさに新しい教会の基礎が据えられようとしている、そこに今私たちが立っているんだと私は思っているんですね。今、私たちの住むこの日本社会はですね、どんどんどんどん変化し続けています。コロナが起こってですね、人と会うことも家から出ることもできなくなった。もう日常生活の根幹が揺らぐようなことが起こったわけですけれども、そしてですね、今に至ってしまうと、私たちはですね、その生活の変化にもう慣れてしまいましたよね。皆さんぜひですね、コロナ前のテレビの映像、録画が残っていたら見てみてください。びっくりします。椅子の席が近いんですよね。今私たちが見るとですね、ちょっとドキッとします。こんなに近くて大丈夫、こんなに近くてなんかコロナとか関係なく嫌な感じしないのかな、思ってしまいます。マスクを取ることもですね、最近はもう取って大丈夫だと言われていますけども、街を歩いていると誰も取ってないですよね。やっぱり取ることに抵抗があるわけですよ。で、こんな変化がですね、私たちの国は起こったわけですけども、この変化の影響を受けてですね、私たちの教会も大きく変わってきています。具体的に言うと、教会の力がなくなっているように見える。私のお仕えしている東舞鶴教会はですね、コロナ以降教会の出席人数が半分になりました。これはまだ、そんなに大変なことではなくてですね、より大変なことは連絡を取れない人がたくさん出てきたんですね。 特に高齢の方、コロナでご家族に引き取られていってですね、もうアプローチができなくなって、ついこの間もずっとずっと教会のために仕えてくださっていた長老がですね、亡くなってしばらく経ったという連絡が来たんです。教会をとってもとっても悲しみました。せめてお葬式をあげたかった、最後に会いたかった、それができなくなっている。ですから私たちはですね、みんな心の中で不安を抱えています。このあと教会どうなっちゃうんだろう、どういうふうに教会は変わっていくんだろう、もしかするとなくなっちゃうかも、こういう気持ちみんなですね持ってると思うんです。確かにですね、教会の強制は落ちています。礼拝出席も減っていますし、できないことは増えているわけですけども、しかしですね、聖書を読んでみると、私たちが今経験していることは危機とは呼べないということが分かってくるんです。今私たちが置かれている状況は危機ではない。もし今私たちの置かれている状況を危機と呼ぶんであればですね、私たちの教会はいつだって危機だったんです。戦争中、クリスチャンが非国民と言われて弾圧されていた時も、バブルの時代にですね、日本が豊かになってみんな神様を信じるなんてバカバカしいと思っていた時も、いつだって教会は危機の中にいました。そして何よりもですね、私たちの教会が生まれた時も今より何倍もひどい状況だったわけです。今日ご一緒に読んだ使徒言行録の一番最初のところ見てみるとですね、そのことがありありと描かれています。イエス様が昇天なさった後ですね、残された弟子たちのもとには役に立つものは何にもなかったんです。彼らはですね、イエス様が登っていかれた後もただ口を開けてポッカーンと空を見上げているだけでした。そんな弟子たちをせかすようにしてですね、天使がこういうことを言うわけですね。これも新共同訳ですけども、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。これがですね、私たちの教会の原風景なんです。ただ何もない空を見上げていたところから始まってですね、それぞれが福音を伝えていく。何にもないんだけれども、心にはですね、心の中にだけは豊かなものがある。それが私たちの教会の始まりでした。教会にはですね、何度も危機があったんです。しかし教会は生き残り続けてきました。それは一体なぜか。それは教会が伝え続けてきたものにはですね、力があったからなんですよ。人が生まれ変わるほどの意味があるもの、人生を変える価値があるもの、それを教会は伝え続けてきたからです。私たちの身の回りにはですね、もう教会の教えは時代遅れになってしまったんじゃないかということを言う人もいます。つまりですね、もう現代の日本人の感覚がどんどんどんどん変わっていって、聖書は時代遅れになったんでしょって、だから人が来ないんでしょって、こういうふうに言う人いますよね。しかしですね、私ははっきり言います。それはその人が勘違いしているだけですよね。教会が語ってきたことが時代遅れになったりとか、あるいは力を失ってしまったということはですね、未だかつて2000年間一度もありませんでした。そして今ほど日本人が聖書の教えを必要としている時もなかったはずです。今日本は大きな転換期を迎えていてですね、その中で多くの人が心の拠り所を求めています。これからこの社会はどういうふうに変わっていくんだろうって、正しい生き方ってどういう生き方なんだろうって、そもそも生きる意味なんてあるんだろうか、その答えがですね、聖書には書かれているわけです。ということはですね、受け取り手に問題があるわけでも、内容に問題があるわけでもなくて、問題は 私たちにあるということですよね。言い方を変えれば、私たちが希望を持ち続けられるかどうかということが今問われているわけなんです。私たちの教会はですね、最初は何もありませんでした。おそらくこの神戸信愛教会もそうだったと思います。私が馬場先生にですね育てられた小田原十字町教会は、最初の礼拝はたった3人だったそうです。牧師と牧師の妻と牧師の息子。私が今お仕えしている東舞鶴教会もほぼ同じ状況ですね。初めて、キリスト教を伝えた牧師がですね、自分の家で礼拝を始めました。何もない状態から始まった私たちの教会は、何度も何度も潰れそうになりながら、それでも潰れず今に至っているわけです。同じように私たちは今、再生の時を生きています。かつてイスラエルの人たちがですね、神殿の基礎を据えたあの時を、私たちは今体験しているわけです。確かに今私たちはですね、廃墟のような時代を生きています。さらに言えばですね、今この神戸信愛教会の皆さんはですね、この困難な時代を無牧な状態で歩んでおられるわけですよね。おそらくとっても、勇気とですね、そして信仰を試されるような毎日だと思います。私のお仕えしている東舞鶴教会も15年前に無牧の状態がありましたけれども、未だに長老の皆さんはですね、あの時は大変だった大変だったとおっしゃっています。しかしですね、たとえ時代がどんな状況にあったとしても、教会がどういうところに置かれているとしても、それは希望を失う理由にはならないんですよね。なぜなら私たちの教会は何度も何度も危機を乗り越えてですね、再生をしてきたからです。同じように今私たちも再生の時を生きている。まもなく神様を賛美する声がいろんなところから聞こえ始めるはずです。それに応えるようにいろんなところから歓声も上がることでしょう。ある者は神様の恵みにですね、大声を上げて泣き、ある者は希望を叫んでいる。そしてその前の静寂、叫び声が上がる前の静寂の時を、私たちはですね、これから始まる出来事に期待しながら注視している。それがまさに今この時ではないでしょうか。ですからですね、私たちも大きく息を吸い込んでですね、共に大声を上げる準備をすることにしましょう。私たちが上げる大きな歓声は、この町を越えて、日本を越えて、泣き声も叫びの声ももはや分からなくなってしまうほどに遥か遠くまで響いていく。その時を待ちながら共に祈り備えていきたいと思います。お祈りいたします。御在天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日こうして招かれて神戸信愛教会にいたり、そして共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。神様、私たちの教会は共にこの困難な時代の中であなたの御言葉を述べ伝え続けています。どうか神様、それぞれの教会の上にあなたの豊かな祝福がありますように、私たちの働きをすべて祝福してくださり、用いてくださいますように。そして私たちが与えられている大きな恵みと喜びを、私たちがたくさんの人に伝えることができるようにしてください。この祈りを尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。